ということでございまして、
はい、
いやもう和歌山放送ね、高校野球中継も始まりまして、
今年もきびだら公園野球場から熱戦後お伝えしてまいります。
あ、来た大前さんや、
はい、
いいですね。
ね、
まあ本当にね、
うん、
夏本番で、
ね、
車内も湧いておりますが、
そうですよね。
まあ僕らみたいにね、どちらかというと非スポーツバタの人間からしたら、
はい、
備えに別にね、
うん、
あのレギュラー番組が差し替わるなとか、あの雨を作っとかなあかんなとか、
まあでも和歌山放送のこの1年間の中で最もそういう対応しないといけない2週間ですもんね。
そうですね、うん、で去年からね、設備がマスターが変わってますから、
はい、
あの階段プロで降りていくっていうのは
ね
今までみたいに、マスターとスタジオでやり取りしながらどこどこで元に戻してとかそんなもんないので
スピーカーから聞こえてくるみたいな。
そう、まあ、スピーカーから聞こえてくるのはこれからもあるんですけど、
はいはいはい、
前ほどその何ちゅうかね、あの複雑にこう降りタイミングを決めるとかってことはないくなってきつつあるのでね、
はい、
またちょっと違うようになってくるんですけども、
うん、
でもね、野球中継なんかワクワクしますよね。
そうですね、
テレビがどうなってるのかっていうのも気になるしね、
はい、ね、楽しみなところですけれども、
技術何々みたいなテロップ出たらなんかワクワクするじゃないですか
TD 誰それ、
そう
またこの人やみたいな、
そうあずっと出てんなみたいな
この人しかおらんのか
こ
の曲はみたいなね、
そういうのがやっぱりね、
ありますね。
あってなんかこう夢があるじゃないですか、
あの先週の話じゃないですけど、サンテレビさんのね、ボックス席、見てるとボックス席には出てこないのかな、 ABC さんの中継に、夏場とかはこうサンテレビが技術協力入ることが
たまにあるわな、
それを見てると、あ、この人多分震災の発災の時にマスター勤務してた人やっていうのが、ね、
いやそんな背中しか映ってなかったよあの時のマスター勤務。
いやあの後から、あのニュースステーションとかでサンテレビ取り上げられるじゃないですか。
あの時も背中しか映ってないじゃん、マスターの横、久米宏が喋りながら歩いていくやつやろ。
いやその後で顔出してインタビューしてるんですよ。
ああ、なんかテープ入れ替えた話、
はい、
あのまず、BBC ニュースのテープ入れて、俺全部覚えてんね、 BBC ニュースやって天気予報やな、
6時半の天気予報があって、BBC ワールドニュースがあって、その直後だったみたいなギュンってこうあの、VTR が出て、でその後で若い方の技術部員のインタビューが流れるんですよ、
はい、
黒崎さんっていう人やと思うんですけど、
覚えてんな、
その人が、何年か前の ABC の中継に技術黒崎って言ってるんです、あ、この人はみたいな。
あ、でまあそうやってね、あのサンテレビの社員スタッフのことも愛してるわけですね。
そうですね、もちろん境谷の有力民放さんのね、スタッフさん
でもだから何人かしかいてない、いつも内緒出てくるテロップの、ね、野球中継のテロップ、制作会社に潜り込んだらどうなんよ、あの出てくる制作会社も
はいはいはい、
なんとかみたいな、
はいはいはい、
あ潜り込んでみたらどうなん
よ。あ、そうですね、いいかもわかんないですね、
勉強になるかもしれませんよ。
うん、
何の勉強や。参りましょう、せーの、
らしくはあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、今日なんかエコロ伸び良かったですね。
そうですね、
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーは今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
これやっぱ怒鳴りで合わせると気持ちいいですね。
でしょ、
ね、
合わせていきましょう、
はい
はい、さあということで今週は
先週は、サンテレビジョンさんの開局55周年の話でした、
はいはい、そうでしたね、
今週はですね、6月1日に開局記念を迎えたラジオ局がありまして、
うちは違いますね、
和歌山放送は4月1日ですからね。
そうです、会社の登記も秋やしな、
はい、ちなみに7月にはあのラジオ大阪さんとか、日本放送さんがね、開局記念を迎えるんですけ ど、
なるほど、
多分明日ラジオ大阪さんが神戸でなんか2日間で、
ね、あれ神戸でびっくりしたと思ったらスポンサーがね、神戸の会社みたいな感じですか、
魚の目みたいな、
魚の目たこいぼ、いぼなんとかみたいな感じですね、
もう
そこまで言うんかいっていう、
横山先生
聖薬さん
がね、
そうですね、はい、
ラジオ大阪さんでもおなじみの、
はい、
でも神戸ってあんま聞いたことなかったなと思ってたんですけど、
大体大阪のね、なんか長い公園みたいなとこで ねやってる、長いじゃないかとか、公園でね、
まあ仙台市の商店街とかね、
あとはあの大気水産さんで ね町の港でやってるイメージでしたけどね、
まあそういうね、あの開局記念の月って、実はまあ各局もちろん4月だけじゃないよ、
まあ毎月のようにあるわな、
6月に大阪のね、ラジオ局で、
OBC じゃなくて
FM802 さん、
あら一番我々が弱いとこや、
はい、
よく知らんとこや、
開局35周年を迎えまして、
35周年すごいですね。
で私も、あ、そうか、開局35年ってまあ霧のね、いい年だったんやなっていうのは実はあんま知らなかったんですけど、ミンツリージョナルっていう
居酒屋ばかり載ってる本でしょ
そうです、おしゃれな居酒屋ばかりね、
それあるでしょ、京阪神エルマガジン社でしょ、
そうです、
神戸新聞グループじゃないですか、
はい、
それラジオ関西の特集に載せるべきでしょそれは サンテレビ、ラジオ関西、神戸新聞、神戸新聞旅行社とかそういう特集載せるべきでしょう、う
ん、デイリースポーツさんとか
ね、デイリースポーツさんとか、あと、うん、あのね、書きためたエッセイとか
それ自費出版の話です。
あ、そうか、八幡に特集やってる場合じゃないと思いますけど。
でもね、神戸新聞グループであるサンテレビさんの、うん、昔のね、旧の社屋の食堂では802がかかってました、うん、あの一般の人も入れたんですよ。
ああ、食堂に、ラジオ関西じゃないの？
違うんですよ、キッス FM でもない。
ほんまや、キッス FM なんかよう電波入ったやろ、もうすぐそこやから
と思いますけどね、まあ、神戸新聞グループじゃないんで。
ああ、そっか、
でこの FM802 が聞きたい、うん、まあ、関係ないですね、
関係ない、
あの特集が、うん、このミーツリージョナル一冊丸々すごい、
さ、やっぱやることが派手やな、ね、802は、うん、3は、うん、
そうですね、うん、802のね、うん、DJ の方、
うん、
であそこはそのなんていうんですかね、こう職業として DJ の方ももちろんたくさんいらっしゃいますし、ええ、アーティストの方がねいろいろいらっしゃるんで、ええ、そういう方のインタビューとか、
うん、
あとやっぱりこうタウン誌やなと思うのは、うん、大阪南森町に本社がありますけれども、ええ、南森町とか天満とか、
うん、界隈の
、うん、おすすめのお店がいろいろ持ってまして、
まあ、商店街でね、はい、いろいろ店ありますもんね。
天神橋筋のね、うん、
商店街、
一番長い商店街があるところなんですけども、で私もまあ言うて会社の辺なんですよ。
そうな
ん、はい、勤め先がね、
はいはい、
でなんか知ってる店載ってるかなと思ったら一個も載ってない。
なんやそれ、全然バッティング、やっぱりリスナー層と違うんや
わ。違うんですね、
うん、
でもこう見えても、うん、まあね、普段 OBC や CRK やって言ってますけど、それは間違いないんですけど、
でしょ、
大学であの東大阪に来た2年間ぐらいはずっと802聞いてたんで、
こう見えガラガラにもない、だからそれね、ごぼごの山の中から出てきてですよ、
山じゃない、
海の方から出てきてですよ、ちょっとでもあの俺は大阪の人間だって言いたいから、そうやって頑張って背伸びしてたんでしょ
う。そう、
やっぱり
そうですね、朝は大野北久人さんから始まりみたいなね、夕方は中島ひろとさん聞いてみ
た
いな、
それはもうやっぱりちょっとでも都市生活者になりたかったやな。
そう、うん、でもう一個言うと、ラジコプレミアムがまだなかったんで、
あの時まだなかったですか、
はい、ラジコプレミアムが始まってからは、元の生活に戻りましたね。
うん、はい、いい番組が、ね、いっぱいあって楽しいですよね、
でほとんどやっぱりね生放送が多いですから。
そうね、そうね、
なかなか今朝5時からずっと生放送やってるってないですよ。
そうやな、
東京とかでも少ないと思うんで、
朝から出てくるの大変やしな、ね、なんちゃ、うん、
タクシー発注せな
ん
か
ん、そうそう、タクシー代かかるやんか、うん、
でその中でも、うん、まあ街の情報ね、もちろんありますし、802の裏側みたいな、
うん、裏側、下の大和銀行で金下ろしてたみたいな
今リソナですね、
あ、リソナ銀行でね、うん、うん、
とかね、
モスバーガーがあってみたいな、
うん、今あるかな、
あ、ないか、うん、
ああ
、向こうの方に歩いていたなかった、モスバーガー、そこで僕学生時代友達バイトしてた、
前ありました、今ないような、
あ、そうなんや、
それはもう南森町界隈の話、
ああ、そっか、
うん、あとあの僕がよく行ってたわら焼きの店がこの間閉まった
とか、ね、そうなん、わら焼き美味しいのに ね
閉まったんですよ、まあ、
そうじゃなくて、そうじゃなくて、
802の意外と知られていない伝統5選っていう、ベスト5ってことですね。でこれ書かれてるのが、うん、DJ の浅井弘明さん、
はい、浅井弘明さん、
はい、伝統その1、
うん、
ヘビーローテーションという紙システムは802が広めた、う
ん、
これね、あの1ヶ月間ずっと同じ曲を、ね、はい、番組ごとにかけていくという、システムですけれども、
あ、そこからヒット曲が出たんよな、
はい、これを一番最初日本でやったのは802だったと。
なるほど、
いうことですね、うん、
でじゃ あのマンスリー A ミュージックはパッド1000みたいな話書いてるわけ若いもうそう、なぜか入ってない
とか、そう、なぜか入ってないんですよね、
うん、のけもにされてんね、マンスリー A ミュージックに、ね、うん、
でラジオ関西さんだけマンスリー A ミュージックの CM がめちゃくちゃ流れるっていう、うん、他の曲であんま聞いたことないけどな
聞いたことない、 MA で聞いたことないな、
特に O なんかどこで流れてんねんと思いますよ。
ほんまやな、マンスリー A ミュージックどこで、モーニングライダーとかに流れてんのかな
モーニングライダーというかニュースでござる、
あ、ニュースでござるな、
うん、ござるでは聞いたことないな、
じゃあどこで流れてんのよ、
ハピプラでも聞いたことないし、それか明示せずにね、うん、曲として流れてるかも分かんないですけど、いや明示せ
ない意味ないやんか、
あ、そっか、
うん、いやマンスリー A の話はいいんですよ、
いいんですよ、
その話はいいね、
そう、まあ、うん、そういうね、ヘビーローテーションを作ったのは、日本で広めたのは802ですよ、
はいはいはい、
その2、喋り手の肩書きは常に DJ とスペシ、
うん、パーソナリティじゃなくて
とかナビゲーターとか、
う
ん、キッス FM さんなんかはね、うん、サウンドクルーって言ったりとか、
あれはでまた特色出してるけどね、
はい、
うん、
で、まあ、パーソナリティって呼ばれること多いんですけど、うん、やっぱり音楽をかけるラジオ局なんで、
そうやな、
DJ とな
るほど
ディスクジョッキーと呼んでるということですね、
うん、
で これね意外と、まあ、聞いてて確かにそうやなと思ったんですけど、その3曲はフルコーラスでかけるのが基本、
う
ん、
ああそうね、でも後ろのアウトロは載せてる時あるけどね、
イントロアウトロは基本載せてますね、まあ確かに言われてみればそうやなっていう。
そうですね、であ
と無音の中で、あの今もねこれ BGM 流れてますけど、こういう状態で BGM があるのところにトークを載せるっていうのが基本だそうです、
そうやね、まあそれはでも FM 局全般そうじゃん、あんまり FM で無音って NHKFM ぐらいしかないん
で、そうですね、う
ん、基本 BG 引くよね、
はい、
だこれね、まあ僕ら AM 局の人間からしたらこの後ろに BG 引くことへの文化がまだ慣れてないからね僕ら。
でもやっぱりワイド FM なり、うん、ラジコなりが始まって AM でもそういう曲増えてきてますよね。い
や今ね AM 局でほんまに増えてて、うん、でただ僕らはやっぱりまだそのセンスがなくてね、はい、BGM をどっから引っ張ってくるのかとかね、どういうことをするべきなのかとか、 あんまり BGM に頼りすぎる番組も良くないとかね、
そうですね、
いろいろある中でこの BGM を後ろに引いてトークする文化に我々田舎ラジオはまだ慣れてない。
あのねこれ、まあ、私個人の感想ですけど、うん、FM 局のクリアな電波を地上波のラジオで聞いたら聞きやすいんですよ、
う
ん、はいはいはい、BG が乗ってても、
ね、
AM で特に多人数が喋る番組でそれやると聞き取りにくいってい
うのね、確かにそうよね、うん、それはその通りでね、うん、難しい、これはやっぱりノウハウを、ね、蓄積していかなあかん
とこや、そうですね、
うんうん、
あと、チームワークの良さなら絶対負けないっていう話とか、
ほう、
あとまあねさっきもありました生放送がね、うん、多いという話、うんう
ん、土山さんは、和歌山放送の駐車場に車を止めて、はい、歩いて市駅まで行ってそこから京都に行ってるとか、そういう話そうじゃなくて
違いますね、
土山さんがたまに自宅からタクシーを拾うと、うん、お今日は京都の仕事ですかって運転手さんに言われるみたいな話
もう有名なんですねやっぱり
有名、それはもう土山さんも自宅の周辺ではもう大人気もんやから、
あ
すごい有名なんよ、みんな知ってね、
そうですね、
うん
うんでその土山さんもやっぱりね、うん、802で、
うん
ロックキッズなり、
はいはい、
日曜日の番組なりされてましたけれども、ヘビーローテーションと同じく、
うん
バンパーステッカーというのもね、
あそれでもリアルで知ってる八太郎くん世代的に、
ね、うん、見たことは実はないんです
よ、ごぼうで走ってる車ないでそんな
ごぼうではねないですけど、うん、でもね僕もねなぜか1枚持ってるんですけどね、持ってんのか
い、でもおしゃれやったね、あれイラスト描いてた人、いろんな人描いてたけど、
で今回そのミーツリージョナルの表紙にバンパーステッカーがね、
おーほんまや、
いっぱいあるっていう、
懐かしいな、
ね、でバンパーステッカーの解説を津百合光会長が話されてます。
今会長なんですか、
はい、
あれ元 OBC の、
そうですね、 OBC で報道記者を務めた、
そうです
FM80 には10年間でおよそ100万枚全国に先駆けてステッカーを配布してそれを広めた、
なるほど、
だからこういう曲があるよっていうのがね
知れ渡った、う
ん、知れ渡ったって、いろんなデザインがあると、
うん、おしゃれやったもん
ないうことですよね、
うん、
でその他にもですね、あの DJ の方が、まあ、番組でやってるコーナーとタイアップして、
うん、
大貫拓人さんなんかはこれどこや、岡山とか広島をね、
うん、
巡ってたりとか、
あそんなあるわな、聞いてたらたまに、
JR 西日本のね、
はいはい、
コーナーが確かあったと思いますけど、
うん
うん、そういうのだったりとか、あと青木商夫はあの次化粧ファクトリーを表敬訪問っていう、コーナーもありますね。
いいですね。そういう意味で言うとこの間やってましたね、南海の加田戦やたらフューチャーしてましたもんね。
やってましたね。
であの加田の中学校で、試写ものライブがあったりとか、
はい、
そういうのがね
ありましたですよね。
やっぱりね、あの南海電車のその加田戦の話題でもやっぱり八幡の番組で紹介されるだけでなんかおしゃれな感じで聞こえてくるんだよね。
で今ね、まあ、南海さんもそうですし、あとここも 5,6 年もっと前かな、企業銀行さんがね、
そうですね、
あのリクエステージっていうゴールデンウィークにやってる
企画、
はい、うん、企画があったり、うん、結構こう和歌山とね、
そうそう、
つながりがあって、
うん、
あさってね、
うん、
おそういうのもあるやに聞いてますけど、
イベントでございますか、
はい、
確かに毎年やってますよね、盛り上がりますよ
ね、
もう見に行きたいな。
でもっと言うと、うん、年越し和歌山なんですよね、
ほんまやほんまや、
802さんって
だ結構この和歌山と FM802 っていう会社は関係が深いわけや。
そうですね、やっぱりねこう御坊に住んでると、
うん、
まあ、今ラジコがあるんであれなんですけど、
うん、昔はね
あんまりね馴染みがなかったんですけど、
うん、
まあ和歌山市内だって普通に聞けますもん、
ね、聞ける市内は聞ける聞ける、
うん、うん、車でね走ってても、
車は特によく入ります、
入ります
けどね、自宅やとちょっとしんどいけどね、
うん、だからまあ意外とこう和歌山と802のつながりみたいなところもあるんやなと思いながら、今回の本を読んで、
あら
久しぶりにまたじっくり聞いてみようかなと、
そうです
ね、思いましたけどね。
あ、うん、いいですね。
そうだから大学の時なんかはそれでね結構あのいわゆる邦楽ロックみたいな バンドだったり、うん、カナブーンの曲をよく聞いてましたね。
あ、世代ですね、はい、よう流行ってました当時ね。
ね、
堺出身、
はい、でちょうどシシャモがメジャーデビューした時に、うん、さっきのあのヘビロテに選ばれてましたね。
あ、やっぱ覚えてるよね、その時どんな曲よくかかってたとかね、はい、そういうことはね。
チェコのリパブリックとかよく聞いてたなと思って。
さすがですね
懐かしくなりましたけど ね、
そういう、はい、まあその何いっぱい聞いてた人がいてると、そういう共通の思い出みたいなものがいっぱいできてくるから、はい、
そうですね、
それがまた一つの文化を作っていくというね。だから僕らもこの小田川さんの良さとかそういうことをどんどん広めていってね、共通のこの和歌山県民リスナー共通のなんか文化をね、作っていこうとして日々頑張ってるわけです。この番組を含めてですよ、ね、7人が8人になり8人が9人になる、はい、そういう流れの中でね、あのみんなの共通の思い出、
はい、
共通理解を促進していこうということなんですよ。それが放送の文化なんですよ。
なるほど
ね、うん、最後にそれは放送の文化なんて言ったら、それで言うだけでなんかすごく聞こえるでしょ。
箔がつくみたいなね、
箔がつく、これ便利な言葉なんですよ、うん、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
お便りもちょっといただいてます、ね、本編
ありがとうございます。
こちら広島市からいただきましたラジオネームスナッピーさんですが、
ありがとうございます、
提案ですが、
は、
来たる7月21日の日曜日に開催されてはいかがでしょうか、リスナーの親睦会。
7月21日
その日ならばJR 和歌山駅近くの味噌の商店街で開催されるおばちゃんの日祝賀会に参加することで私はしています、はい、午後4時にイベントは終了予定なので、その後にホテルグランビアのビアガーデンで飲み会を開くというのはいかがでしょうか。
次の日仕事やしな。
仕事ね。あ、ほんまや、月曜、そこ連休じゃないんか。
そうなんですよ。
でもこの日はトンペイさんのディナーショーが同じ場所であるのでダメですね。残念です。いや、ダメじゃない。逆に分かりやすい。だからもうはしごできるやんな。
そうですね。
スマルさんの祝賀会、うん、おばあちゃんの祝賀会でみんなであでーとかなんか言って、はい、グランビア行って、ええ、トンペイさんディナーショー。
近いですもんね。
近い近い近い。うん、で、そのままの流れで、あのリスナー打ち上げ。
じゃあ何時からになるんですか。
もう長いで、これだって祝賀会ってこれ昼間でしょ。
はい。
で、最後パン巻きお菓子巻き ね、あるんですよ、
うん、
ね。で、それ終わってのこれだから、そう、和歌山放送の濃いリスナーがこの日和駅周辺に集まってんね。
ほんまや、
ね、
ほんまですね。
ねえ、いや、僕もでも子供が夏休みに入って最初の日曜日なんで。
あ、そうですよね。でしかも小学校ね、
そう
入って初めての
子供の誕生日が7月20日ですからね。
あ、じゃあダメ。
いや、でも20日は誕生日パーティーをやって、うん、21日はまあ別にいいかもしれません。
じゃあもう盛大に、盛大
に、確かにこういうなんかこう人が集まりやすい日にくっつけてね。
そうですね、
イベント紹介する、イベントやるっていうのも、まあこの番組のイベントらしいっちゃらしいかもね。
そうですね、
うん、
7月21日はごめんなさい、ちょっと
その翌日、その大事な仕事が入ってんの。
あの、うん、いろいろあるんですよ、今忙しい時期なんですよ。
忙しそうな顔、ちょっと日焼けもしてない。
そうですね、
うん、
また夏ね、
外回り頑張ってんの。
そう、出ないといけないみたいなね、
大変やな。
一説には海外行くって話もあるんですけど。
マジで
仕事で。
あ、そう、
はい、
営業の仕事って大変なんやな。
そうですね、
和歌山放送の営業マンも大変やけど、海外に行く仕事はまあないわたまにあるけどね、なかなか年に何人かしかない、そんな仕事はね、
はい、
じゃあ大変なんや。
そうですね、ちょうどこの番組が放送されてる時は日本、あ、もう帰ってきてるか、帰ってきてるかな。
あ、そう、はい、頑張ってるわ、はい、まあ、そんなことで、
はい、
じゃあぜひ何かとくっつけてね。
そうですね、
できたらいいかも分かりませんね。
あの、まあ、でもね、やっぱこうスナピーさんからするとね、うん、遠方からやっぱ来ていただくっていうのがね、
いつの日からしくわれリスナーも参加できるイベントが開催されることを心に願っております。セリーさんの英断を期待しています、ね、
はい、
英断地下鉄。さあ参りましょう。ダジャレはあかんちゅでな。
どこで突っ込めばいいんですか今の。
バロメーター、
はい、
まあ、人気の、ね、バロメーターとかってあります。
健康のバロメーターとかね。
健康のバロメーターね、うん、お酒が美味しいとかね、
はい、
夜ぐっすり眠れるとかありますが、はい、人気のバロメーターといえばラジオパーソナリティの、
うん、
何やと思いますか。
お便りの数とか。
ああ、まあそれは確かにね。でもまあ和歌山放送の番組はまあ大体似たり寄ったりですよ。そんな突出してっていうのはまあ前回金曜日ぐらいちゃいますか。
ああ、まあそうですね。あと平坂さんの番組とかね。平坂
この辺がまあ二大巨頭で、あとはまあ似たり寄ったりよ。
はい。
特にもう録音番組なんかさんさんたるもんで、こんなお便り1通しか来えへんこの番組とかね。
まあでもこの番組来てるだけでもすごいと思いますけどね。
そうそう、これ来るようになる前何年かかったよって、十数年かかってんねん、これ、ね、人気のバロメーター。
はい、
誕生日プレゼントが届く。
ああ。なるほど、
でね、女性アナウンサーはまあ別に結構よくあるんですけど、
はい、
男性パーソナリティで、
おお、珍しい。
6月17日にですね、兄弟お笑いコンビ住谷のお二人のですね、お兄ちゃんの方が誕生日を迎えられたと、
はい、
48歳とか言ってましたかね、
うん、
いつの間にかそんな、もうベテランに近づいてるかなと思いながら
そうですよ、
ね、若手言ってたらもう中堅ベテランやかなと思いながらね、お誕生日迎えられたということで、
はい、
リスナーさんから結構ね、プレゼントいただいて、私も出勤したらなんかビールケース あって、うん、あの缶ビールのケース一ケース、はい、あ、ありがたい、こんなとこにいたわと思ったら、もうこれ、あの住みたいの兄ちゃん宛てなんで、ちょっと受付で静止されましたんで。
でもやっぱりね、あの前回水曜日もそうですし、うん、あの隅から隅まで和歌山放送もそうですし、コマーシャルなんかでもね、いろいろやっぱお二方を見かける、
健康診断いけなと思いますもんね、
とかね、お宝売らなあかんかなみたいな。
そうですね、
あるじゃないですか、
あります、あります、うん、だからそういう意味ではね、これバロメーターやなと、
はい、
パーソナリティリスナーさんがこの人の誕生日祝いたいなと思ってくれるようなね、
そうですね、
パーソナリティを一人でも多く、
はい、
我々もね、やっぱり一緒に番組を作っていけるってい
う
幸せな話やなっていうね、
はい、
人違い、
うーん、
まあね、人違いかなと思うこといろいろあるんですが、
そうですね、
これも前回金曜日絡みなんですけどね、
はい、
まあ、小田川さんにとこなんとか絡みってよく言うんですけども
言いますね、
6月28日に防災セミナーが、
はい、
あの月一にやってますよね、
あの夜の時間帯ですよね、
そうそうそう、リアルと配信で、
はい、
で、まあ、僕はそれ参加したこともないですし、うん、ネットで見たこともちょっとないんですけども、まあ、確かにそういえばその日に限って、その防災セミナーがある日、なんか最初さん今日はいつもよりしっかりした服着てんなみたいな時はあんねんけど、
まあ、映りますもんね、
そうそうそう、
映像が。
でこの前その防災セミナーの、
はい、
なんか最後に集合写真撮んねんな、あれ、
あの X にね、
うん、
上がってますよね。
パッて見てたら、その中に、去年か一昨年会社辞めた、
はい、
あの入社1年目で辞めて今 NHK のどっかの放送局でリポーターやってる人がぽい人映っててあれと思って、これ桐原さんちゃうんと思って、
あ、本人なんですか、
いや分かれへん、だから人違いかも分からないんだけど、
あ、
これは桐原小牧さんじゃないんかなと思って、今 NHK 福井放送局でご活躍中の、
ね、ザウルスって感じしますけどね、
そうそう、じゃないかなと思うんですがね、
はい、
それはもう真偽のほどは定かではないです。
そうですね、
うん、
あ、なるほど、後ろの方にね
桐原さん映ってません、
まあぽいっちゃぽいですけどね、うん、でもなんて言うんですかね、こう前に前面にいらっしゃるわけじゃないんで、
わ、
うん、
からない、
なんとも
言えないというね、
もしかしたらそうかもしれない、
そうかもしれない、
はい、
まあやっぱりね、何でも基礎情報はチェックしておかなあかんなと、
そうですね、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
7月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
僕あの先週ぐらいの番組で、うん、まあ、その梅雨にまだ入ってないのに、梅雨の曲かけすぎやと、
ありましたね、
うん、であと夏の曲も、ね、
はい、
あの早くかけすぎたあかんと、
少年時代はもうちょっと待てと、
そう、あと藤ファブの
若者の全
ては早くかけすぎるなって言ったんですけど、はい、実はその直後に、
はい、
あのヨルシカの水さんかな、
はい、うん、
がその若者の全てのカバーをリリースしたんですよ、
はい、
6月の20何日かに。もう僕実はこの7月のエンディングテーマでかけたくてかけたくて、まあ今日それはかけてないと思いたいけど、
はい、
放送でそんだけ言った後やからかけられへんやん、やっぱり、はい、
そうですね、言った手前、
言った手前かけられへん、自分で自分の首絞めてるわけよ。
逆にじゃあ今のこのね7月、うん、まあもうすぐ半ばですけど、
はいはい、
今のこの曲時期の曲って何なんでしょうね。
いやもう夏の曲なんでもいいです今やった
ら。
でまあ梅雨がもし明けてるんやったらね、はい、もうどんどん夏の曲かけたらいいですし、
そこへ来るとですよ、
うん、
高校野球中継のインターバル
来た、
何がかかるんでしょうね。
でもね、もう毎年大体同じの曲かかってるで、もうほんまに
オーバーザトラブルがかかるのかどうか、
それはね多分俺かけてると思う。ということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでのお相手私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。